こんばんは。桂米二の落語夜話の時間です。今週もよろしくお願いします。パーソナリティは桂米二さんです。
はい、こんばんは。
はい、
今日も米朝一門のお話をしようと思います。
はい、よろしくお願いいたします。はいはい、そして、
はい、
サブは
スーパーサブの桂二条です。はい、皆さんこんばんは、よろしくお願いいたします。
彼も一門の端くれです。
はい、
すごい紹介ですね。
はい、そして、
はい、そしてアシスタントは小原和代です。どうぞよろしくお願いいたします。
この3人です、今日。
はい、うん、今日もね、
実はね、この間メールをいただきまして、
はい、
二条さんと小原さんの声はよく聞こえますけども、米二さんの声が聞こえにくいですと、
そうですか、
いうふうに聞きまして、
はいはい、
私ね、やっぱりお客さんがいてないこのこういうね、時は、
はい、
あんまり声は張らないというか、もともと弱いんですよ、喉がね。
うん、
デリケートな
喉を、ね、お持ちでいらっしゃるんですよ。
デリケートって言ったらすごい栄養に聞こえるけども、ね、まあ、話し家としては良くないんですけども、はい、もう、はい、話し家になった時からうちの師匠に、まあ、君の声はなもう一つやなとよく言われてましたからね。ですから、弱いんですけども、
はい、
その逆にこの二条君は大変あの喉がよく通る声でね。
そう、二条さんの声はね、
だけがね、
間が悪いからな、
うん、
すっごい通って聞きやすいんですよね。
声だけ
でもそれはすごいね、
う
ん、そうそう、いいものを持ってらっしゃるから、うん、
これは生まれついた、うん、もんやから、
ね、
後から備わるもんじゃないし、ね、
そうなんですよ、こればっかりはね。うん、
でも普段僕喋ってる声はよく聞き直されるんですね。
って
その多分トーンがワントーン低いからなのと、まあ喋る間が悪いんでしょうね。
やっぱり
普段でもですか、
うん、今喋るかいうことなんでしょうね。うん、
まあどっちにしたって、どうやら私の声が聞き取りにくいということの、
はい、
なんかパソコンが最高に音量を上げても聞き取りにくいって、その人だから、そういうパソコン、うちのパソコンは大丈夫なんやけどね、
聞いてる。今日イヤホンされてはりますけど、
はい、
今まであまりしてはらないじゃないですか。
今までこのごっついやつが嫌で、今日からね、いわゆるイヤホンというね、
はいはい、
それにしてもらったから、これやったらつけてもそんなに邪魔にならんから。
しゃべってこう、ね、盛り上がってる時にたまにマイクから離れてはることがあるんでね、
よう見てるな、
声がこっちは返ってきますのでね。
そうですね、そこでね調整していただきながら、
は
い
は
い、
なるほどね、はい、ですから、はい、今日から私は、
はい、
ガッツンガッツン、ね、
はい、
君らの方で落としてくださいね。
わかりました。
ということでよろしく。
じゃあみんな調整して、
は
い、仲良くいきたいと思います。はい、今週もよろしくお願いいたします。この番組は祇園石田の協力でお送りします。さてさて、こんばんは。
はい、こんばんは。
はい、
先週にね引き続きということでございまして、
はい、さあ今夜は、
一門のお話をするということで、う
ん、はい、
先週二条が上からずっと順番に、
はい、
20人ぐらいかな、うん、私がね入った時14番目でした。
14番目、
課長米氏、四尺長丸、今の雑魚さんとかね行って、はい、ところがね、上5人ほど死んでるんですよ。まず上から言うと米氏兄さん、うん、で僕なんか知らんけど米氏師匠と言わずに米氏兄さんという癖がついて、その下の四尺師匠は四尺師匠ないけどね、この二人が死んでますわね。その後歌之助、それから米太郎、この人は32歳で亡くなりましたね。歌之助さん55、うん、で吉兆さん、これが一番最近ですが、この5人死んでるんで、9番目ぐらいに上がったんかな。いや別にこれで上がって喜んでるわけはないねけどもね、
うん、
まあ、そういう風に行さん亡くなったんで、
はい、
廃人した人も多いし、でその分全部うちの師匠が寿命を吸い取ってるの違うかと言われてるんですけども ね、
ね、師匠はねお元気ですから
ね。まあ、今日は誰の話をしようかなと思って、は
い、どなたの話ですか。
さっき、
はい、
ちらっとさっきじゃない、先週ね、
はいはい、
米蔵兄さんの今山梨にいるというね、
うん、
その兄さんの話を仕掛けましたけど、ちょっとこの人はエピソードが多い人なんでね、それをちょっと紹介してみようかと思うんですけども、米蔵兄さんという人は私が話し家になるときすでに大阪にいなかったんですよ。というのは持病の喘息が出まして、まあ、その療養の意味も兼ねて、うん、 あの奥さんの実家がある山梨県、はい、甲府の方へね、
あ、自然がね、
そこへ、
いいとこです。
まあ、あのちょっと住まいを変えはったわけね、
はい、
でまあほどなくその喘息の方は治ったんですけども、まあ、そのままあの向こうに付き合いまして、うん、その当時はもうしょっちゅう大阪へ来てね、
うん、お仕事されてたんですか。
そうなんですよね、うん、ところがまあ向こう行きはったらまあちょっとだんだんと疎遠になってきて、うん、で去年あの繁盛亭ができましたけど、はい、そのオープニングの時に米蔵さんが来はってね、
はい、
で私の後の僕やったかな、うん、で楽屋に行ってはったんですよ、
うん、
ところがみんなよその一門知らんわけよね、楽屋誰も入ってきへんねん。
あー、そっか、
あまりね、みんな外にいて遠慮して入ってきへんというのは米蔵さん知らんからね、はい、
うん、
で小春団治君が入ってきて、うん、初めてお目にかかります小春団治と言いますって挨拶して、うん、僕より1年ぐらいしか違わへんその小春団治君が初めて会う、どういうこっちゃんって考えたら、うん、その時に思い出せないけど、私が入った時はもう山梨県行ってはったからね。
あ、そっか、
でうちの一門はまあよ親しかったけども、その一門まではみんな知らなんだわけよね。
僕もその時初めてご挨拶というか、初めてお会いしましたので、
同じご挨拶で初めて、
向こうもなかなかそのなんで覚えられへんしね、私の次ぐらい、私の、まあ、小米町清張君ぐらいまでわかるかなって、まあ、言うてはったん、覚えてますから、まあ、とてもないけど2畳までは覚えてはれんと思うしね、はい、
うん、
で、うん、まあ、そんなんで、はい、あんまりこっちとは縁のなかった人なんですけどもね、はい、山梨へ仕事で行ったことあるんですよ。その 米蔵さんがうちの書を読んで、
はい、
米朝独演会として、でその、まあ、間に、米蔵さんが出る、でトップに私が出るというね、はい、そういう会やったんですよ。
うん、
それがねもう25年ぐらい前の話や。
はい、
あのね、
秋
のね、11月ぐらいやったかな、うん、天気のええ日でね、
気持ちよさそうですね。
その時はお林はなくてテープやったんで、
はい、
行ったメンバーはと言いますと、米朝米次、それから、マネージャーの今のあの田中会長ね、米朝事務所の、はい、当時社長でしたが、田中さんと、3人で、
はい、
で小玉に乗って、新幹線三島まで行ったのね、
うん、
昼過ぎぐらいに着いたんかな、
はい、
でそこへ、米蔵さんが車で迎えに来るということになって、
はい、
山梨県ってちょっと大阪から行くの不便でしょ、
あの、
ね、東京まで行っても、うん、あのそれから行くか、で、うん、まあ、あの車で
三島まで、私は車では行ったことあります
けど、ね、迎えに来てくれるというんで、うん、新幹線で三島まで降りて、うん、で降りて、待ってるはずの米蔵さんがまずいない、
いない
かし
それはね、
どういうこっちゃねん言うて、うん、まあ、今みたいに携帯でも あれへんし、連絡のしようもないし、はい、待ってるのはしょうがなかったね、うん、なんか10分ぐらいしてからかな、あ、どうもどうも言うてきはって、で向こうで待ってたしね、入り口、あの出口が違う
と、ちょっと違うとこでね、
考えたら新幹線の方やったらこっちしかないわけや、在来線の方で待っててどないすんねんという、まあ、そっからそういう人、
そういう師匠なんですね、
あ、ちょっとおちょこちょい
な、まあ天然といえば天然なんですけどね、はい、であのお父さんと二人で、義理のお父さんね、嫁さんのお父さんと二人で迎えに来て、はいはい、でごっつ車やったらクラウンやったかな、
う
ん、であのお父さんが運転して、で米蔵さんも運転できんことはないんだけども、うん、まだ割とあの当時で免許取り立てやったかな、
うん、
でお父さんが運転しはって、で、10分ぐらい走ってかな、
はい、
うん、ネズミ捕りに捕まったよねもういきなりや、
うん、まあ、そういう仕様なんですね、
そういう、
ね、いろんなものを呼び込んでしまうようなね、
今でも覚えてるけどもね、はい、ちょっと上り坂で前にバスがおったんや、はい、遅いバスが、
ちょっとイライラしちゃいますよ ね、
まあ、あのね、あ、遅いなって、
はい、
急がんでもええねんけども時間たっぷりあるから、でまあ、あのここでやったら抜けるというとパーッと抜いたとこ
で、お父さん頑張っちゃったんですね、
寝ずに取れて、こんな拍子のあること知らんで、
誰に当たったらいいの
か、ね、私の車降りてね、そのレーダー置いてるとこまで行ってね、うん、一体何キロから捕まえまんねんって聞いたけど、言うてくれたんだそれは時と場合によります
ね、でもちょっと運がね悪かったですね、 そうそう、それはね、
まあ、時間はあったんでね、その時はね、うん、で、まあ、せっかくやからまだ天気が良かったね、
はい、
三島からその山梨へ抜けるとこというのはもう富士山がいろんな角度から見えるわけよ、
すごい、
で向こうもあのいろんなとこ連れてくれて、うん、あのいろんな角度からも今日は富士山見てもらいます、
いいですね、観光もね。
そらね、ちょっと見せてくれないらええねんけど、別に富士山見に行ってるわけじゃないねん。落語界の仕事に行ってんだ、高いに。
でもなんかお父さんの気持ちも分かるな、うん、なんかね、張り切らはった
んで、ね、ほんで、どんどんどんどん向こうへ行くんやけども、はい、もう言うたん。兄さんもいい加減に向かわんと
時間
ですって言うて、うん、あそうやな言うて、それからまあもう会場へ行こうということになって、はい、で、もう11月やったから日が暮れるの早いでしょ、はい、6時半開演やったと思うけど、うん、もう5時過ぎぐらいにはもう日が暮れてしもてやね、真っ暗になってしもて、はい、まだ着きまへんのかいって、いやもうちょっとや言うてね、で真っ暗なところ走ってたら向こうに明かりが見えてきて、街の明かりが、あれが甲府の光です、あっちが甲府の街です言うてね、うん、あなるほどあそこ行くんやな言うて、うん、まあ、初めは確かに前に見えてたんや、はいはい、うん、そのね甲府の明かりがだんだんだんだん横へと後ろの方へ行ってくるわけ、
はい、
うん、でみんな知らん顔して乗ってる、もちろん地元の人やさかいに任しといたらええなと思ったけども、
そうですよ、ね、あんまり口出しはね、うん、したらダメだなと思いますよね、
けどあんまりにも気になったんで、うん、ちょっと兄さん甲府の明かり後ろ出てますねって言うて、
うん、
ね、そこで初めて気がつきあったらしい、ね、
はい、あれちょっと違うぞ、
うん、違うな言うて、それから慌て出してであちこちで道聞いて地元の人の車やさか安心して乗ってたのにどういうこっちゃね言いながらやね、もうぼちぼち開演時間が近づいて、その自分で、開演の30分ぐらい前や、ね、
うわ、
普通は1時間前とか1時間半、うん、普通はまあ1時間半前ぐらいまでには入らないかん
ね
んけど
ね、
そうですね、うん、これどういうこっちゃね、でそう、まあ、タバコ屋でいろいろ道聞いたりしてわかりましたわかりました言うて、でやっと甲府の町に入って、はい、で会館着いたのが開演の10分前、
うわ心の準備もできぬままじゃないですか、う
ん、でトップに出るの私やからね
、
うん、それから慌てて着替えて、
うん、大変ですね、
待ってたんですよ、うん、
へ、
まあ、そういうことがあって、まだ時間あるかな、
はい大丈夫でしょう、う
ん、でね、まあ、テープでしょ、
はい、
で米さん、まあ、ええ人なんやけどもね、まあ、気にしい で、うん、でまあ、こういういわばうちの人と一緒に出る落語会なんてめったにないから、
はい、
どういうお客さんあの気にしてはったんやろね、うん、で僕がトップに出て20分ぐらいで降りてきたんやけどもね、うん、ほんなら降りてきたら次米さん出んねんけども、うん、あのどうやったわな、いや お客さんどうやった、大阪と比べてどうやった、いやええお客さんですよ、けどやっぱり大阪と違う、いやまあ多少は違いますけどもねあの とにかくあのちゃんとやれますし、兄さんも地元派が言うてて、うん、いやそんなこと兄さん早よでんとって棒ありますせ言うて
この間出囃子が流れてるわけです
ね、ずっと出囃子がね流れてんねんけども、テープや境にそのうち終わるわけよ、
ね、そうですよね、
これがあの、ね、生演奏ならずっと演奏してくれるけども、うん、テープはもう限りがあるから、うん、ね、終わりますせ言うてんのに、いやそやけどなちょっと気になるねんっていろいろ聞いてきて、もうそんなことに早よでんとって言うてあの、うん、押し出すようにして
出はったんですね
出た途端に出囃子が終わった
そういうでしょう
もう最高の前やったねあれは。
へ
え、うん、僕はお会いしたことないんですけど、うん、エピソードだけは米蔵師匠のは、
うん、すごくあるんですか、
洗濯機の逸話はそうですか、
洗濯機ね、
何ですかそれは、ね、その逸話は
内弟子の時、
はい、
その前洗濯屋 に勤めた、
クリーニング屋さん、
クリーニング屋さんね、うん、
で、まあ、洗濯アイロンかけは任せてください言うて、はい、言ってたんやけども、業務用の洗濯機と家庭の洗濯機は違うっちゅう、はい、それを業務用と同じように詰め込んで、うん、新たな前境にいきなり洗濯機壊した
詰め込みすぎたんですか、
洗濯プロやから任せたらええやろ言うので
、任したら
初日に
洗濯機の方を壊して
そういう方なんですね、なんかすごくつながってきますね、はい、さっきのね、
そういうなんで あんまり謝られない、うん、いやうちのあの店のやったらどうなります
かだから抵抗しは
る、違いますよね、そりゃね、
でアイロンも、うん、任せてください言うんだけど、うん、こんなアイロン台ではできませんよ、ね
師匠のですよ、師匠のお宅のこんな
かわしたとか、
うん、まあ家庭用とね、うん、業務用はまた違いますからね、アイロンもね、
けども、うん、そこらアレンジするのがプロやろうと思うんだけどもね、家庭用なら家庭用を使って、はい、プロ並みの仕事をすりゃいいんだけど、うん、これではできませんっていう話、うん、
一問が集まると、うん、何分かはその米蔵師匠の話題になるわけです ね、
そんな愉快な方なんですね、
そうそう、うん、
ね、 あ
のね、はい、次の日やその山梨で落語会終わって、はい、次の日うちに来てくださいっていうわけね、
はい、
師匠にも来てほしいです言って、うん、まあ、あの電車まで時間あってその日は東京へ、山梨から、電車で特急で出たんやけど暑さでね、
うん、
戻んねんけども、うん、まあ、まだ時間があるんで来てくれ言うんで米沢さんうち行ったわけね、
はい、
まあ、マンションの一室へね、
はい、
うん、でまあお茶でも出せ、お茶出して、お茶飲んで、うん、そんならあの急にその米沢さんが出してきたんが紙相撲、紙相撲って知ってるかな、この土俵を作って
タカタカタカタ手で叩きながら、そうそう、なんかね振動で戦わせるやつですよね、う
ん、あれも凝ったら面白いらしいんだけどもいきなりそれ出してきて
なぜなんですかね、
紙相撲を始めるわけねでこれは強いとかこれが弱い知らんちゅうそんなこと
これ見てください、
この何かい米蔵お前わしにこれを見せるためにうち呼んだんだうちの人見た
のその時じゃあ
わざわざ時間こしらえて
買ってはったんですね、その紙相撲にね、
それを見てほしかったらしいんだけどもね、そんなもん誰も見とはないっていうの
面白い
ですね、未だにうちの人もその話をするね、
へー、今もやってはるんですかね
やってるんでしょうね多分一人で
一、ね、
うん、人で買った負けた言うと喜んだんやろうね
まあでもいろんな楽しいお話がね多いですね、やっぱり落語家さんにはね、
この人は元気ですね、うん、
あ、元気に、
まあ、はい、またいつは作ってほしいね、これからも、
うん、山梨で、
うん、
はい、
誰かが向こう行ったら何回ツアー残して、
うん、
こんな話あったんや
っていうのね、うん、はい、また面白い話があれば、はいはい、ね、ラジオでもこちらの番組でもお話したいなと思ってます、うん、さてじゃあここでインフォメーションいきましょうか、
はい、はい、では落語会のお知らせですが、
はい、
石田のね食べる会の、はい、まだちょっと先ですけども、
はい、
ラクダを食べる会、11月18日日曜日
ありますね、4
時開演ですね、
はい、
料理付き6000円お酒付きが7000円です、
はい、
ところがこれあんまりもう残りわずかと、残席わずかとなってきましたん で、
な
で早い目に、
ね、
うん、超人気というのはこの日はてっちりなんですよ、
わ、
てっちりをいつもと同じ値段で、
はい、うん、
出せるという、
はい、
もう石田の大将ならではのサービスですけどね、
はい、わ、楽しみですね、
ぜひともご予約、この電話がですね、
はい、
075-761-7331、
はい、
公園事務局、
はい、
ここでファックスか電話で受け付けております。
で、石田さんの方では
ファックスのみですが、
ね、
075-525-2009、はい、525-2009、ファックスのみで受け付けております。
はい、二条さんも出ますね、
はい、彼がフグ鍋をネタおろしか、
ネタおろしですね、
はい、あ、そうなんだ、はい、
うん、はい、で私もラクダはネタおろしですから、もうどんだけ頼りない落語会になるか今から楽しみですわ、
すごく楽しみ、お料理も落語も楽しみということで、はいはい、早めにですね、
そう
です、皆さんね、
もう早めに、
はい、申し込んでくださいね、美味しいフグも一緒に食べましょう、はい、はい、インフォメーションでした。さあそれでは曲いきましょうか、
はいはい、
はい、
ね、
さあ先週に続いて、お嬢さんのセレクトで、
はい、セレクトで勝手に持って
きてね、勝手にお部屋から
私が知らん曲をかけてもしょうがないんで知ってるなと思って、うん、これもやっぱりドラマの主題歌で、
はい、
去年やったかな、はい、マイボスマイヒーローという、
TOKIO のね、
長瀬
さんがね、
うん、あれもね面白い、
なぜかあれはね、うち帰ってきたらうちの娘が見とったんで、うん、
はい、
で何遍も見てしまいましたが、
はい、
その TOKIO のその主題歌になった曲ですね、
うん、はい、
空船を聴いてください、
どうぞ。
はい、続きまして2条のコーナー上場レポということでございまして、まあ、3分間で私の推薦の一品をレポートしようというコーナーでございます、
はい、今まで随分いろいろと紹介してきましたが、
はい、
まだまだネタはつきませんか、
そうですね、まあでもちょっと偏ってるところがありますけどね、うん、私の、あの趣味というかね、
うんうん、ほとんど食べるもん、
食べるもん、ね、
お酒、
お酒、
うん、にちなんだもの、ね、は
い、どこにも京都と関係ないね初めは京都のみに関係する
ものを
レポート
する
ということだった
ポート的な、ね、ことだったんですけどね、でもいいじゃない
ですか、ということでございまして、
は
い
は
い、
今日は、
私の趣味の一端であります、お酒ですね、お酒から派生しまして、
はい、
当てに行きました、うん、今度
は当てに、
当てに、うん、ピスタチオでございます、
は
い、
おお、
比較的安いもの出してきたな
じゃあ行ってもらいましょう。は
い、はい、はい、じゃあ行きましょう。はい、はい、3分間です、
スタート。
はい、今回ご紹介するのはピスタチオでございまして、皆さんよくご存知と思いますけど、あの殻のついたね、辛い型が、殻がついておりまして、はい、パキッと剥くあれでございますけど、うん、私やっぱり洋酒が多いですので、あんまりウイスキーなんかと食べるものが少ないんで、うん、ナッツ系によく走ってしまうんですが、このピスタチオはウルシカのカイノキ属という木でしてね、ウルシカなんです。はい、原産は地中海沿岸でございましてね、うん、昔がもう本当に農耕文化の初期から食されてたということでして、うん、だいたいイランとかが原産でして、今出回ってる 50% ぐらいはイラン産だそうでしてね、うん、
イランから輸入してる。
輸入でも、そうですね、カリフォルニアとか、うん、あの砂漠の乾燥したところで、うん、作られる木でして、
そうなんだ、鳥
取で
作ったよ
ね。鳥取でね、
鳥取さんのね、うん、
これピスタチオ実をつけるのに7年から10年かかるわけです、
そうなんだ。
で、収穫の最盛期になるのに20年もかかるわけですからね、
気の長い、
気の長いあれなんですね、まあ、他に食べるものが育たないのかもしれませんけど、まあ、ナッツの女王と言われておりましてね、中剥きますと綺麗な緑色の実ですけども、うん、あのピスタチオグリーンとかこう呼ばれておりまして、でこれ実は栄養たっぷりでしてね、
あ、そうなん
だ、ビタミン A から B6 マグネシウム鉄銅リンチアミン亜鉛などミネラルを多く含むというの
は、大体ナッツ類はすごい、
そうですね、
そうなんですね。
でまた食物繊維も 9.8% というのでね、あのお通じのあれですし、うん、またコレステロールがゼロと、
うん、なかなか
健康食品ですね。
去年ダイエットしてましたが、うん、あのナッツ類をよく食べてましたね、
うん、そうなんですか、
いいですね、あのお腹にも入りますし、うん、でリノール酸オレイン酸というのが、うん、これが心臓の動脈硬化を防ぐということでしてね、これあのパキッと割る身ですけど、これ自然に、はい、うん、弾けるそうでしてね、わざわざこう食べやすいように切り込みを入れてるわけじゃなくて、熟すと勝手にこの
食べてくれ
食べてくれということになるんですね、
顔出すんですね、うん、かわいいですね。
でこれ3分でちょっとピスタチオだけでは持たないと思いましたので、はい、師匠もナッツがお好きということですので、はいはい、で師匠の一番好きなのは僕カシューナッツと勘違いしておりましてね、
勝手に勘違いしておいて
師匠一番好きなのはマカデミアナッツですね、うん、
だからマカデミアのチョコレートも大好きですね、
もう勘違い
ちょっと違いますね、
あ、師匠の好きなのもと調べを思いまして、うん、カシューナッツを調べて
みてください。
カシューナッツも食べます
よ。あ、でも美味しい、
うん、はいはい、これはあの熱帯産でしてね、ブラジルが原産でございまして、うん、これまたブログでもアップしますけど、カシューナッツというのはピーマンみたいな果実、実がありまして、その下にね、まが玉状のこの実がつくわけでして、1個のこの5センチから8センチの実にカシューナッツが1個しか取れないんです。ですから皆さんこうバリバリ食べてますけど、これは非常に贅沢なものでしてね、でこの実の部分はあのカシューアップルと呼ばれまして、
うん、
あのジャムなんかにも使われるそうでして、
そうなんだ、どんな味がするんだろう、はい、
ですからまあね、あの、うん、ピスタチオも20年かかりますし、カシューナッツも実に一つですから、あんまりね存在に扱わずに一個一個噛み締めて、
それで栄養価が高い、
うん、噛み締めて味わっていただきたい。
あのマカデミアンは調べてへんね調べてへんね、はいはい
すいません、
でもそうなんですね、ナッツってなんかポンポンポンポンできるもんと思いませんか、ね、うん、
なんかピーナッツと、うん、こういうのは違うんかな、種類は
どちらもね、カシューナッツもウルシキャなんですよ、
うん、
ですからなんか木を直接触るとかぶれてしまうそうですよ、ですから、ま、ちょっとその違うんでしょうね、ナッツでも、うん、
他に何があった、ジャイアントコーンとか、
ジャイアントコーンね、
はい、
でクルミ私好きなんですよ、
あ、まあ、クルミですね、
うちに常備してるのはクルミとカシューナッツと、うん、それからバナナチップね、乾燥したやつね、うん、それを混ぜたやつと別にマカデミアナッツを常備してるんですよ、うん、
癖になりますね、食べ出すとね、
はいはい、
うん、でも
ね、このピスタチオなんかこの木作業も食べてる感がこうアップしますね、
うん、そうそう、これが邪魔くさいから
女性はちょっとね、爪とかをね綺麗にされてる方とかはちょっと剥きにくかったりね、
じゃあ誰か剥いてもらえる人
も、ね、うん、いいですね、そういう風な、ね、方がねいてくれたらね、美味しくいただけるんじゃないかしらね、でもあんまり食べすぎるとほら女性はニキビができるとか、
そうです ね、脂肪分がちょっと強いですので、あんまり
そこら辺をね気をつけてね、
う
ん、
そうそう、まあほどほどにというの
が、でも何事もほどほどですね、
はい、はい、ですので今日は私の大好きなアテをご紹介させていただきます
あ、君もこれはうちに置いてる必ず。
そうですね、僕も常備しております、う
ん、ね、今日は家から持ってきたね、はいはい、瓶詰めのね、うん、ものを持ってきて、その瓶がおしゃれでね、はい、二条さんおしゃれなんですね、
う
ん、
これだけですか
家の中覗いてる
他は分からない、
他ね、ちょっと見てないですけどね、
うん、じゃあ私のさ、はい、お酒のコレクションもじゃ あの一緒にピスタチオと一緒にアップさせてもらいます。
そうですね、はいはい、
どんな、あの部屋の中で見せてもええとこな、
うん、あ、そうですね、はい、じゃあお部屋の様子も写真からね、はいはいはい、ぜひ覗いてみてください。さてエンディングとなりましたが、
はい、
今日もね、いろいろとお話もさせていただきましたが、
うちもんのいろんな人の話するつもりだったのが、うん、米蔵さんの話しかできなかったけど、
でもいろんなね、ネ
タ私が関係してないのでも、はい、爆笑ネタ業さんありますし、
はい、
うん、来るたんびにみんな怒らせるとかね、
はい、うん、ありますからね、
先輩怒らせる、
また番組でもいろんな方のお話もね、はい、どんどんしていきたいと思いますので、お楽しみに。それでは時間となりますので、今日はこの辺でお別れしたいと思います。皆さん素敵な夢見てくださいね。
流れ星ございますが、
はい、おやすみなさい、
はい、おやすみなさい、
さよなら。この番組は祇園石田の協力でお送りしました。